相談案内、9月1日から9月30日。相談は1から18まであります。1、法律相談、相談員は弁護士です。相談内容は、離婚、遺産相続、土地家屋の賃借問題、金銭の貸し借り、自己破産など。相談日は、3日火曜日、5日木曜日、8日日曜日、12日木曜日、17日火曜日、19日木曜日、24日火曜日、26日木曜日、時間は午前9時から正午です。2、不動産の相続、贈与等の登記相談、相談員は、東京司法書士会多摩支部会員。相談内容は、土地建物の名義変更などの登記など、相談日は12日木曜日、時間は午後1時半から4時半です。3、不動産相談。相談員は、東京都宅地建物取引業協会府中稲城支部会員。東京都不動産鑑定士協会会員。相談内容は、不動産の契約更新、立ち退き料、家賃値上げ、土地の価格、不動産の売買など。相談日は、11日水曜日、25日水曜日。時間は午後1時半から4時半です。4、遺言書作成等暮らしの書類作成相談。相談員は、東京都行政書士会府中支部会員。相談内容は、離婚、相続、遺言、契約などの書類作成、手続きなど。相談日は17日火曜日、時間は午後1時半から4時半です。5、税務相談。相談員は、東京税理士会日野支部会員。相談内容は、相続税、贈与税、所得税など。相談日は、5日木曜日、19日木曜日です。時間は午後1時半から5時10分。6、行政相談。相談員は、総務省行政相談委員。相談内容は、国や独立行政法人の仕事に対する疑問、苦情など。相談日は10日火曜日です。時間は午後1時半から4時半。7、人権二の上相談。相談員は法務省人権擁護委員。相談内容は夫婦、家族の不和や近所トラブル、人権侵害など。相談日は6日金曜日、20日金曜日。時間は午後1時半から4時半です。8、住宅リフォーム相談。相談員は稲城市住宅リフォーム協議会会員。相談内容です。住まいの修繕、増改築などリフォーム。相談日です。4日水曜日、10月2日水曜日、なお4日水曜日についての予約は終了しています。時間は午前9時から11時40分。9、女性の悩み相談。相談員は女性の悩み相談員。相談内容は夫婦、家族との関係、子育て、職場の悩みなど。相談日は4日水曜日、18日水曜日、28日土曜日。時間は午前10時から午後1時と午後2時から4時です。10、交通事故相談。相談員は弁護士。相談内容は、損害賠償、示談、保険手続きなど。相談日は10日火曜日。時間は午前9時から11時半です。11、学校アドボカシー。相談員は、元稲城市立中学校校長。相談内容は、子供の学校教育に関わる疑問や悩み。相談日は、2日月曜日、18日水曜日。時間は午後1時から5時です。12、病院アドボカシー。相談員は、病院アドボカシー相談員。相談内容は、私立病院を利用する患者やその家族の要望や不安。相談日は 平日の月曜日、火曜日、木曜日。相談員の都合で変更があります。時間は午前9時から正午です。以上について予約お問い合わせはいずれも市民共同課予約専用電話 378-2286 番へどうぞ。受付時間は午前8時半から正午と午後1時から5時です。予約期間です。1の法律相談、2の不動産の相続、贈与等の登記相談、3の不動産相談、4の遺言書作成等暮らしの書類作成相談、5の税務相談、以上については相談日の2週間前から予約を受け付けます。6の行政相談、7の人権身の上相談、9の女性の悩み相談、こちらは前の日までに予約をお願いします。8の住宅リフォーム相談、こちらは相談日の2週間前までに予約をお願いします。10の交通事故相談、11の学校アドボカシー、12の病院アドボカシー。以上につきましては、予約随時受け付けています。相談続きまして、13、消費生活相談。相談員は消費生活相談員です。相談内容は、不当請求、訪問販売、消費者トラブルなど。相談日は平日毎日です。来所の場合は消費生活センターへ、電話相談も可能です。時間は午前9時半から正午と午後1時から3時半です。予約またお問い合わせ先は、もむら2111消費生活センター相談室、電話 378-3738 番です。14、年金相談。相談員は年金相談員。相談内容です。老齢年金、障害年金などの受給資格や請求など。相談日は平日毎日。なお、第2と第4水曜日は平尾出張所でも実施します。祝日を除きます。時間は午前9時から正午と午後1時から4時です。お問い合わせは保険年金課年金係へどうぞ。こちら予約はいりません。15、福祉全般と暮らしの相談。相談員は自立相談支援員です。相談内容は福祉全般、仕事、お金、健康、生活などについて幅広い相談。訪問、同行相談に応じます。平日の毎日相談を受けています。時間は午前8時半から午後5時です。予約またお問い合わせ先は、生活福祉課、地域福祉係、福祉暮らしの総合窓口です。16、心配事相談。相談員は民生委員です。相談内容は生活での困りごと、悩み相談。相談日は第1と第3水曜日。時間は午前10時から正午です。17、高齢者、障害者のための法律相談。相談員は弁護士。相談内容は遺産、遺言、権利、財産侵害、成年後見など。相談日は第3水曜日、時間は午後1時半から3時半です。18、一人親家庭カウンセリング相談。相談員は心理カウンセラー。相談内容は母子不死家庭の心の悩み。相談日は第2と第4土曜日、時間は午後1時から4時です。以上、16の心配事相談、17の高齢者、障害者のための法律相談、18の一人親家庭カウンセリング相談について、予約、お問い合わせは、もむら7の福祉センターへどうぞ。電話番号は 378-3366 番です。なお、16の心配事相談についての予約はいりません。17の高齢者、障害者のための法律相談と18の一人親家庭カウンセリング相談についての予約は随時受け付けています。以上です。 社会福祉協議会、臨時休館します福祉センター、季節の特別清掃のため9月15日日曜日は臨時休館します。お問い合わせは社会福祉協議会総務係へどうぞ。電話 378-3366 番です。シルバー人材センター、入会説明会、対象は市内在住の60歳以上で働く意欲がある方。9月10日火曜日と12日木曜日に行います。時間は午後1時半から。お申し込みは電話でお願いします。場所、お申し込み、お問い合わせ先はシルバー人材センター。電話 377-2212 番です。布造り講習会、9月12日木曜日午前10時から午後3時まで行います。定員は申し込み先着順で10人です。お子さんの同伴はできません。持ち物は裁縫道具と定規。費用は2000円です。お申し込みは電話で9月4日水曜日から受け付けます。場所、お申し込み、お問い合わせ先はシルバー人材センター。電話 377-2212 番です。着物着付け教室。こちらは9月11日から10月16日の間の水曜日。全部で6回。時間は午後7時から9時です。定員は4人。費用は6996円。お申し込みは窓口でお願いします。印鑑を持参してください。締め切りは9月9日月曜日。場所、お申し込み、お問い合わせ先はシルバー人材センター。電話 377-2212 番です。市デジタルデバイド対策事業スマートフォン教室。対象は市内在住でスマートフォンをお持ちの方になります。では、講座日程などをご案内してまいります。初めてのスマホ講座、9月10日火曜日に行います。時間は午前10時から正午。また、10月22日火曜日の午前10時から正午まで行います。スマホアプリ講座、こちらは10月4日金曜日午前10時から正午。LINE 等アプリ応用講座、こちらは9月19日木曜日午前10時から正午まで行います。スマホ相談会、1部と2部とありますが、どちらも同じ内容です。日程は9月10日火曜日、9月19日木曜日、10月4日金曜日、10月22日火曜日。1部は午後1時から2時。2部は午後2時から3時です。以上、初めてのスマホ講座、スマホアプリ講座、LINE 等アプリ応用講座、スマホ相談会。会場はいずれも第3文化センターです。続いて、常設スマホ相談会。こちら、申し込みはいりません。会場は地域振興プラザ。毎週月曜日に行っています。祝日を除きます。午前10時から正午まで行います。定員ですが、申し込み先着順でそれぞれ10人、持ち物はスマートフォン、お申し込みは電話でお願いします。9月2日月曜日から受け付けます。締め切りは、各開催日の5日前。主催は稲城市です。お申し込みお問い合わせ先はシルバー人材センターへどうぞ。電話 377-2212 番です。スマホパソコン教室。詳細はパソコン教室ホームページをご覧ください。隅地板7面に二次元コードを掲載しています。お申し込みには電話または申し込みフォームからお願いします。広場なんでも相談会、日程です。1が毎週月曜日、第4土曜日、2が第2と第4木曜日。時間です。1については午前10時から正午、2は午後2時から4時です。 場所です。1は地域振興プラザ、2はフレンド平尾。費用は1000円です。以上、いずれもお申し込みお問い合わせ先はシルバー人材センター。電話は 377-2212 番です。暮らしの情報。簡単に高額収入を得られるという副業サイトにご注意ください。インターネットや SNS で表示されるスマホで簡単に儲かる。誰でも1日あたり数万円も稼げるなどと謳った副業サイト広告などをきっかけに簡単に収入が得られると信じて契約し、高額な支払いをしてしまったという相談が多く寄せられています。こうした副業サイトの多くはメッセージアプリでやり取りし、最終的に簡単に儲かる詳しい方法を知りたければ、数十万円から数百万円もする高額なサポートプランに加入するよう必要に進めてきます。しかし、サポートプランに加入しても依然として儲ける仕組みが具体的でなかったり、このサポートプランを別の人に加入し、その人が契約すれば収入になるといった話であったり、投資リスクを伴うものだったりして、結局は儲からないケースがほとんどのようです。サポートプランの代金については、副業の儲けですぐ返せるからと言われ、消費者金融などで借りるよう指示されるケースも多く、借金だけ残ってしまうこともあります。また、マッチングアプリなどで知り合った人から勧誘されるケースもあります。被害に遭わないために、儲ける仕組みが具体的でないもの、よくわからないものは契約しないようにしましょう。副業をする前提として、高額な支払いが必要となること自体が怪しいので、そのような場合はきっぱりと断りましょう。本来稼ぐためには相当な知識、技術、作業量が必要となります。誰でも簡単にといった甘い言葉を信用してはいけません。投資が伴う場合は、事業者が登録業者であるかを必ず確認しましょう。必ず儲かる投資はありません。消費生活相談員。お問い合わせは、もむら2111消費生活センターへどうぞ。電話は 378-3738 番。月曜日から金曜日まで受け付けています。祝日を除きます。